Verizon.
Web security news.
Sharing insights into the current state.
From a global perspective.
Verizon.
Web security news.
ベライゾンジャパンの森マークです。
ちぐさです。ウェブセキュリティニュース、通信技術企業世界最大手の一つ、ベライゾンがグローバルな視点からインターネットセキュリティ、ウェブセキュリティの今を伝えるプログラムです。さあ、マークさん、今年2回目の配信会ですけれども、なんと今日はアメリカからゲストをお迎えしていますね。
そうなんですよ。
早速ゲスト会。
今年はゲスト会を増やしていこうという動きにありますが、今回そして次回の2回にわたってゲストを迎えて、お送りしていこうと思っています。
はい、ということはこのコーナーですね、マークと仲間のここだけの話、せーの、
まあここ、
はい、有言実行で早速まあここでございます。2025年もこのタイトルでね、ゲストをお迎えしていきたいと思います。では早速ですが、マークさんからゲストのご紹介お願いします。
はい、ベライゾンサイバーセキュリティコンサルティングシニアディレクターのクリストフ・フィリプスンです。 Please say hello to our listeners
Hey everybody, happy to be on this podcast. Appreciate the time.
皆さんこんにちは。ポッドキャスト呼んでいただいてありがとうございます。
Hi Chris, welcome to our show. Thank you for your time. ありがとうございます。お越しいただきまして。May I call you Chris?
Of course.
Thank you. じゃあクリスさんと呼ばせていただきますが、マークさん、クリスさんとはもう長いんですか？社内ではどういう関係なんですか？
そうですね。入社してから、実はクリスとももう7年。
7年
一緒に仕事してまして、もともとクリスのチームは、サイバーセキュリティコンサルティングといってコンサルティングチームなんですよ。で、実は今年の1月から我々のセキュリティオーバーレイと呼んでいる、セキュリティの営業チームと実は同じチームになりまして、これからどんどんいろいろ一緒にやっていくという立場になりました。
より、じゃあ密接にお仕事していく関係なんですね。
はい、
まあ、今少しお話ありましたが、クリスさんのプロフィールもう少し詳しくご本人に聞いていきたいと思います。まず今のクリスさんのお仕事、具体的にどんなお仕事なんでしょうか？
So Chris, to begin with, could you please tell us about your specific role and responsibilities at Verizon?
Sure, absolutely. I run teams globally that are responsible for helping clients improve their security posture. Been with the company for 24 years, and you know, I think it's very important to make sure that we continue evolving our clients' needs as the security threat landscape evolves. And you know, super excited to still be in this role after 24 years. So,
thank you for that.クリスは、グローバルのお客様に対してセキュリティを、まあ、インプルーブしていくためのチームを、コンサルティションのチームなんですけど、を、今24年間やっているということですね。で、やはりね、どんどん進化していく、セキュリティに対してお客様のもちろん進化していくニーズに対して何が最適なものかということを24年間続けてきているということです。
わお、24年ってすごいですね。
So since joining the company, you've been doing the similar kind of jobs for 24 years, or have you experienced any other kind of jobs as well?
So I've always been in the cybersecurity realm. It was a passion of mine, you know, kind of starting out in college. I've always been, you know, customer facing, right? And in different areas. So I've been in advisory roles, helping clients solve their security challenges. And I've also been in roles that help them manage their security portfolios and help them think about what's next. Both from the consulting side. So starting off helping clients and getting in data centers and pulling cables and installing security equipment, all the way up to now leading global teams. And, you know, it's always a passion to see people grow through the ranks and, you know, be as passionate about security as I have been.
Wow. 24 years. So, nice. 大学からサイバーセキュリティのフィールドに行って、で、ベライゾンに入って、やはり、最初からお客様向けのサービスを様々なことをやっていると。で、ね、アドバイザリーであったり、セキュリティの管理をするための支援だったり。なので、そういった意味では、ね、データセンターでケーブル引いたり、そういったところまでやってきたということなんで、で、今は、グローバルのリーダーとして、セキュリティを皆様にもちろん届けるというところもありますし、やはりそのパッションをみんなに届けていきたい。これからセキュリティをやっていく人にも届けていきたいというところですね。
すごい、やっぱ20年の中でね、そういったお仕事にも携わってきて、まさにエキスパートですよね。
ですね。
この業界にいらっしゃる。
そして日本では昨年はランサムウェアや DDoS 攻撃でたくさんの企業がね被害に遭ってニュースにもなったんですが、アメリカでは現在どんなことが起きているんでしょうか。
So many Japanese companies were affected by ransomware and DDoS attacks last year. Is it sort of the same landscape in the States too, or what's happening there?
Yeah, and that's a good question, right? And what's interesting at Verizon, we publish a report, our Verizon Data Breach Investigations Report. So we look at data breaches from across the globe, and we can look at this on, you know, a domestic landscape within the United States, but also globally. And we find that denial of service is by far the most prevalent incident pattern, because it's an easy attack for attackers, right? They don't need to exploit anything, and they can do significant harm to anybody that is leveraging...whether it's, you know, internet connectivity or web applications for interfacing with their clients. And oftentimes they use that as a way to monetize through, you know, ransom, you know, DDoS for ransom type of attack. So we see the same in the United States as you guys do here.
Thank you. やはりベライゾン DBIR 毎年この、ポッドキャストでもお話しさせていただいてるんですけど、はい、DBIR の中で世界中のインシデントを調査していると。で、日本ももちろんね、漏れずに調査の一つになってるんですけど、やはり US でも、グローバルで見ても、DDoS という攻撃は一番多発している攻撃だと。で、やはりなんでそうなるかというと、攻撃として簡単だということが一つあります。で、攻撃として簡単な割には、意外と影響、悪影響を及ぼしやすい攻撃だということで、やはり DDoS を行って、そこから、ランサム、身代金を要求する。DDoS しない代わりに身代金をよこせというような攻撃もできてしまうということなんで、やはりそういったものはアメリカでもとても多く起こっているということです。
そうなんですね。ちょっと今 DBIR 出てきて番組でいつも紹介してるんで、はい、聞き馴染みある言葉出てきて嬉しかったです。
We talk about DBIR every year.
Every year in our program, so it sounded very familiar.
I love it. Yeah. Let's talk about it more.
さあ、そしてアメリカでは今サイバーセキュリティのサービス、まあ、どんどんね広がってると思いますけれども、具体的に今どういうことが求められているのか伺いたいと思います。
So from your perspective, what are the current demands for cybersecurity services in the US?
So I think they, you know, a lot of them are really focused on making sure that they're doing a few things, right? So number one, meeting their compliance and regulatory requirements, because they keep on changing.So they want to make sure that they can continue operating as a business without being in conflict with those. So that's number one. I also think there's a lot of focus on making sure that organizations have strong resiliency in place, have the ability to recover, because there's been a shift, right? Before, people talked about breaches. Are we going to get breached? Is it an if? And now it's really become a when. So how do you respond, and how do you respond quickly? How are you able to detect that?And I think third of all, a lot of organizations are really concerned about new technology, things like AI, right? And, you know, those things are really driving organizations to make sure that they have the right processes and policies and tools in place to be able to manage the new risks that are associated with that.
Thank you. Yeah, so I think we're seeing quite a bit of that in Japan too, but US is a little bit quicker at adopting these things. None of that.アメリカではどういったものが求められているかというところなんですけど、3つ挙げていただきました。はい、で、やはり1つ目は、コンプライアンスだとか法令遵守の部分で、本当にそれが守られているかということをチェックする。とても重要なサービスだと。ビジネスを継続していくには、やはりコンプライアンスというものがとても重要になってくる。それをチェックする。
すごいスピードで変わっていきますからね。まだ法令もね。
はい。で、あと2番目は、リジリアンス。これ日本でもね、2、3年前に実は流行った言葉なんですけど、どうやって攻撃をされた時に戻すかっていう、回復するかっていうものなんですけど、やはり今攻撃というものは、もし攻撃されたから攻撃されたら何をするか、もしがなくなってきていると、if がなくなってきて、い
つ攻撃される前提ってことですよね。
そうですよね。だからそういったところの支援をさせていただいているというのも多いと。で、もう一つ、最後に三つ目なんですけど、新しいテクノロジーに対してどういうふうに対応していくか、特に AI、すごくね、新しいテクノロジーで皆さん興味ももちろんお持ちですけど、重要な、テクノロジーになってくる。それに対してどういったプロセス、どういったツールを使って防御していくか。というのがとても重要になってくる。その支援をさせていただいていると ということですね。
はい、ありがとうございます。3つ目 AI に関しては次のエピソードでもね、より詳しく伺っていきたいと思うので、楽しみにしたいと思います、はい。まあ、サイバーセキュリティ、日本とアメリカ、まあ、違い共通点両方あると思うんですが、クリスさんからご覧になってどういう点があるでしょうか、伺ってみたいと思います。 Do you see any differences between Japan and the US in terms of cybersecurity?
Yeah, a couple, right? So I thinkYou know, from a maturity perspective, right, I think in the United States, obviously, I think security has been around for a longer time. I think also from a cultural perspective, I think that's been part of that. We have also seen a lot more focus from the government on leaning in on initiatives, on putting out regulations. Think about NIST and CISA, who are really driving a lot of that. So I think from a kind of a government leaning in perspective, I think we see more focus in the United States. I think the one key thing that I would point out in Japan is that Japan, unlike many other countries in the world, is a clear and key target for nation state adversaries. We see this year over year in the DBIR. We see that Asia has the most nation state activity of any region in the world.So it's a different type of threat actor that you're having to deal with here than you typically have to deal with in the United States. And I also think that from a financial perspective, you see a lot more financial crime-driven type of activity when it comes to cyber perspective in the U.S. Because I do think that internationally, there's probably some better adoption of think about it, using PIN codes on your credit cards in the United States. Oftentimes, you're still not even using PIN codes, right? So...You know, the threat actor will adapt to, you know, the environment that they're operating in, the ecosystem that they're operating in. And I think those are some of the good examples of that.
I see.
Wow. Yeah, I've been away from the U.S. for a while now,、mm-hmm. so it's really interesting to hear. Thank you very much. やはり、あの、アメリカ、一つ、あの、大きな違いとしては、やはりアメリカの方が、日本よりサイバーセキュリティに関しては長くやってるということが一つ、とても大きな、違いだと。で、もう一つは、文化的な違いもあるというところもあって、政府もサイバーセキュリティに対して積極的にいろいろやっていると。で、アメリカだと NIST だとか、CISA だとかもグループとして立ち上がって、セキュリティについていろいろやっているということが、まあ一つ大きな違いかなと。でも、日本の場合は、やはりアジアパシフィックを見たとき、日本を見たときに、あの、他の国から攻撃されることが多いと。日本は特に。なので、あの DBIR、先ほども出てきた DBIR の中で、ネーションステイトアクターというふうに今クリスは呼んでたんですけど、やはり国同士のサイバー攻撃はアジアパシフィックにとても多い。で、日本も、その中に入っていると。もう一つ最後にお話ししていただいたのが、アメリカでは、その金融系の犯罪、まあお金にまつわる犯罪が多いと。で、一つ今クリスが言ってくれたのが、クレジットカード。今日本だったら、あの 4桁の、
はい、暗証番号
入れたり、あとはね、あのいろいろやってるんだけど、アメリカではまだそれもね、あんまりやられてないということで、
結構ルースなんですね、この辺ね。
だからそういった意味では、うん、アメリカと日本の違いそこにもあるなというふうに感じているそうです、
うん、ありがとうございます。さあ、あっという間に今回は最後の質問になりますけれども、はい、ここでクリスさんにとってセキュリティのお仕事、どんな仕事なのか、やりがいなど、ちょっとズバリ聞いてみたいと思います。
So Chris, we're down to only one more question for this episode. So in your opinion, how would you describe your role in security and what aspects do you find most rewarding as a job?、Mm-hmm.
So I think the way I like to describe my role is that I like to be an evangelist,、talk about how I can help organizations, how I can help people.Make themselves more secure. I think in cybersecurity, more than anywhere else, it's important to share information. It's important to be able to leverage what we've known, what works, what doesn't work, and share that with others. I think in other areas of business, that's not necessarily as true. But in cybersecurity, we are all facing the same threat actors. And in many cases, they outnumber us when it comes to the defender perspective. So the only way we can...make ahead is by sharing that information. And, you know, I vehemently believe in that myself. And I think our organization and team is very big on that. And the DBIR is just a great example of how we share that with the world every single year.
Full disclosure. Everything security, full disclosure. I think I really am in the same boat when it comes to security. クリスにとってはエヴァンジェリストとして本当に啓蒙活動をしていると 会社だとか個人をどのように安全にインターネットライフを送っていくかということを啓蒙していきたいと。そこが一つすごくやりがいだということです。で、そこで情報を共有するという重要性がとてもあると。情報を共有することで、みんなで、ね、お互いにその情報を使って守ることができる。で、ね、他のビジネスの他のエリアだと、それができないことがあるわけですよね。どうしてもね、財務情報だとか、そういうのシェアできないけど、セキュリティは全然違うところにあって、やっぱり情報を共有することで、みんなでどういうふうに守っていくか。攻撃者の方が多いわけですから、少ない人数の中で。で、その気持ちは、彼のチームでも共有していると。で、それがとてもやりがいがあるところだということですね。
はい。もう情報共有の観点ではもう DBIR もね、もうそれをまさに体現しているレポートの一つですしね。これからも番組でもたくさん取り上げていきたいと思います。はい、さあ、クリスさんにまだまだお話伺いたいんですが、今回はそろそろお時間ということで、次回も引き続きクリスさんと一緒にお届けしていきたいと思います。
Thank you very much, Chris, for joining us on this first in the series of two podcasts.
Thanks for having me, folks.
Thank you.
Web Security News.
Web Security News.
Enhance your security mindset.
今回の Web Security News いかがでしたか？クリスさん、穏やかな方で。
はい。ね、実は、ベライゾン入社して、すぐクリスに会って、いつも、私のことも気にかけてくれてた、いい上司です。
しかも業界24年って、
長いです。
本当にエキスパートですし、なんかこう人をね、助けて、こう、サイバーセキュリティのエヴァンジェリストになりたいっていうのは、なんかすごい刺さりました。
はい。
ファッションがあってね。さあ、次回もまたお招きするので、ぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。そしてウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方はベライゾンジャパンのオフィシャルホームページご覧ください。さらにオーディの番組ページからメッセージも送っていただけますよ。番組ページのメッセージフォームというタグをクリックして、感想や質問などメッセージをお待ちしています。さあ、そしてマークさん、インター FM のご出演があったんですよね。
はい、先週21日に出演いたしましたので、まだラジコでタイムフリーで聞けますので、ぜひ聞いてみてください。
はい、
デイブフロムショーインター FM897、 21
日の16時30分ぐらいですよね。
そうですね、
ご出演の時間ね。はい、はい、ぜひチェックしてみてください。ウェブセキュリティニュース、お届けしたのは
ベライゾンジャパンの森マークと
ちぐさでした。